おはようございます、こんにちは、こんばんは。あなたとお布団でぬくぬくしたい同人声優の姫宮ぬくみです。ノーマルでこの自己紹介久しぶりな気がする。しばらくですね、同人声優のお仕事をですねちょっとお休みさせていただいておりまして、支援の更新やらツイッターに浮上してなかったんですけどね、ちょっと短いお休みを取ろうって思って、本当にちょっと活動休止を8月にしますみたいに、7月か7月にしますみたいな、で9月には戻ってくるよみたいな感じで言っていたんですけども、まさかのねちょっとトラブルがありまして、ちょっと込み入った話になってしまうのでね、詳細はまあちょっとこちらの方ではお話できないんですけどね、支援の方ではねちょっと久しぶりに更新をしましてねお話はしたんですけどもね、初めましての方も久しぶりでちょっと忘れちゃったよっていう方のためにもね自己紹介をさせていただければなというふうに思います。年齢は20代前半です。最近前半じゃない前半で最近誕生日を迎えました。はい、ありがとうございます。ねえ、年々ちょっと嬉しくなくなってくれよねって言ってたらその境地に達するの早くねと言われました。いや、小学生の頃にちょっとお姉ちゃんがね、私と同い年くらいの小学生におばさんって言われたって怒ってて私お姉ちゃんとかと10歳くらい年離れてたんですよ。でもお姉ちゃんのことババアとかおばさんとか思ってなかったんですよね。だから自分のお姉ちゃんだからさそんな風に思わないじゃないですか、だってお姉ちゃんだしでも他のね小学生から見たら20代前半っておばさんなのってなってあの時とね同じくらいの、そうお姉ちゃんと同じくらいの年齢になったのかーみたいなそんな複雑な気持ちにねなりました。もうコナンと同じくらいの年齢から新一の年齢も越しちゃったよっていう時の流れ無常なりですよね。職業はですね、同人声優とシナリオライター、あとは最近コールセンターのねスタッフのバイトを始めました。バスで2時間くらい揺られてですね、8時間くらい仕事をして2時間バスで揺られて帰るということをね週1か週2ぐらいでやっております。夜勤勤務なのでね、あんま楽っちゃ楽だなって感じなんですけど、私一人しかいないのでね超絶悲しいですよ身長は155センチです。ヒール込みでね。ヒールを抜いた身長はとか、そんな野暮な質問はですね、しないでくださいね。おっぱいのカップはですね、F カップだと思ってたんですけど、新しく買ったね、F カップのブラ、きつかったんですよね。まだ成長するのか、私のおっぱいということで、F カップより上の G カップかなみたいな感じです。多分ね、でもね、そんぐらいのカップになってきたらもう買えるところ限られてるんですよね。どうしよう、ドンキとかで買えなくなっちゃう。ドンキで置いてある最高カップ、だいたい F カップぐらいじゃないですか。ドンキで G カップってあまり見なくない？だって。ブラジャードンキで買ってんのかよっていうツッコミはさておき、どうしよう本当に G とか G 超えてたらどうしよう、もうどこで買えばいいのそんなブラ という感じです。うん、せっかく新しく F カップのブラ買ったというのにサイズが合わないっていうのが一番びっくりですよ。うん、せっかく1個買い替えたのにってね。今まではあの E カップとかねD カップのブラをね仕方なくつけてたんですよ。サイズ合わないな、乳首出るなこれとか言いながらね。 F カップでも乳首がはみ出るんですよ。おかしくないね。で、まあ、趣味はですね、アニメ、映画、ドラマ、YouTube 鑑賞、あと読書ですね。漫画だけじゃなくて小説も読みます。あとはカラオケです。ボカロとかアニソン好きなんですよ。難しいけど。あとはデグを撫でることですかね。あと食べ歩きです。特技は、まあ、ね、胸がでかいのでね、パイ釣りかなーみたいな感じです。そう、パイ釣りかなーって。他はあんま特に他はあんま特にないです。思い浮かばないです。だって体硬いし、体硬いのでねあとはエッチな特技はすぐ濡れることですかね。なんか比較的濡れやすい体質みたいで、エッチするときとかにローションいらず的な感じかな。うん、うん、性的なエピソードは最近はねそこまでじゃないんですけど、いや一時期すっごいなんか盛ってた時期がありまして、まだ少女卒業したてで、性的なことにね興味がねありまくりで配信アプリで配信してる一般人をですね食いまくってました。いやこれリスナーさんにはねかろうじてっていうか、かろうあれなんですけども、手は出してないので許してほしいです。他の配信者のリスナーに手出したとかそういうことじゃなくて、あの、配信してる人とそういうことがあったよ、みたいな。一つの配信アプリに好き、一人ぐらい食ってるみたいな感じになるけど、うん。アプリによっては二人食ってることもあるけど。いやー違うんですよ、違うんです。あの手出そうと思って手出してたわけじゃなくて、ほらコラボだったりとかね、配信のアドバイスをもらったりする機会って圧倒的に同じ配信者さんの方があるじゃないですか。それでお話ししてる間にみたいな感じです。いやなんかすごい詳細はあんま覚えてないんですけど、うん、詳細は覚えてないんですけど、3、4年ぐらい前のことなので、どういう感じでやってたんですかねどういう感じで言ってたんですかね、忘れたけど、なんか、ね、ショールーム、うん、ミクチャー、あとなんだ、リスポン懐かしい配信アプリ出てきた。あの、しめじのね。しめじさんやってる会社が前やってたアプリね。もう刷新してるのでないんですけど。あとは、ナナっていう音楽アプリ知ってますか？あれ配信もできるんですけど。なんであれで出会えるんだよって感じなんですけど。それでね、ちょっと、うん。あの、イリアムとかそっちはちょっと手出したことないので、あの、あれなんですけども、やばいな。4つくらい出てきたアプリの名前。あ、ツイキャスはないです。ツ ツイキャスはないです。ツイキャス前やってたけど、ツイキャスの人とつながることはなかった安心してほしい。なんだろう、比較的なんだろう、一般人がめっちゃ配信してる系のアプリに、アプリでちょっとそう言ったらあれなんですけどね、食いまくってました。いや、同人声優になってからはそういうことは一回もないですよ。音バナナで誰か食ったとかしてないのでちょっとあれなんですけど、食ってないです、食ってないです。リスナーさんも視聴者さんも、うん、どっちも同じだリスナーさんも配信者さんも、リスナーさんっていうか視聴者さんというかね、視聴者さんですね。視聴者さんも配信者さんも食べてないです、安心してくださいっていうか、そういう流れにいかないじゃん。だってね、一つの音声を聞いてしこるだけの相手ですからね。もう実際に会ったら、なんか理想とちょっと違うってなったら悲しいですしね。私もこう実際に会ったり、なんか想像と違ってあの顔からこの声出てるのかよとかなったらちょっと嫌だなっていう感じはあるので、おかずはおかずのままでいいと言いますか、そんな感じなんですけどなんかそう満足しちゃうよね。そう、こういうお仕事だと逆に出会いないっていうこともあるんですけど、なんかもうオナニーして発散しちゃってるんで、なんかそういう欲みたいなのがね、パーンってなくなるというかそうね、まあというこんな人間でございません私のことね、少しは分かってもらえましたでしょうかそう、今回ということでね、自己紹介はここまでにして、今回の実演の企画を話していきたいと思います。今回のオナニーの企画は、手を動かすの禁止、腰へこオナニーをしていきたいと思います。使うものはですね、机の角、枕、ディルドです。なんか地味な音声になってしまいそうな気もするけど、うんぜひね、男の人も一緒に腰へこをしてみてください。男の人はちょうどいい高さの机とかにテンガをガムテープやらで固定したりね、こうテンガをタオルか何かでくるくるっと積んで押さえてね、そう腰をへこへこしたらちょっと腰へこオナニーになるのでやってみてください。いや、男の人ってなんかセックスの時に腰をこう動かすじゃないですか。でも女の人って気丈いいぐらいでしか動かさなくないってで、気丈いで腰をくねくねしたりする動きが意外と難しいなって思ってて、今回はね、積極的に動く同じ実演をしたいなと思って、企画をしましたそれじゃあね、まずは服を着たまま机の角に腰をね、へこへこしてオナニーをしていきたいと思います。今日着てる服はね、ワンピースなのでね、上にまくればすぐパンツですということでやっていきます。よいしょ、ちょっとね、これやっぱなんか机だから硬いそらそうだって感じですけど、硬いですね。なんか無機物感がすごい、ただの無機物 しかも、オナニー用でも何でもない、ただの机でオナニーするというね。背徳感みたいなのは、感じます。ね、でも、普通に手で触った方が気持ちいい気がしますね。なんか、角オナとかね、そんなに そんなにっていうか、やらないので、あんま 私的には良さが、わからないですね。普通のオナニーで、いいなぁ、みたいな そう感じなんですけど。でも、企画倒れはしちゃうので それ普通のオナニーはね、ちょっと今日は封印をしまして 気を取り直して次に行こうと思います。次は枕を腰に、枕をですね、こう、下に敷いて、で、それにまたがって腰をヘコヘコするというオナニーですね。これはね、なんか小学生の頃から無自覚でしていたオナニーの一つですね。なんか人によってなんかいろいろな、なんか名前みたいなあるっぽいですけど、特にオナニーに名前をつけるということはしてなかったので、普通に枕オナニーだと思ってるんですけど、どうなんでしょう。まあね、いろんな、この机の角でオナニーするんよりかは、まあ、前やってたオナニーなので、みたいな感じにはならないと思うのでね、やっていきたいと思います。まあ、個人的な好みの問題だとはちょっと思うんですけど よいしょ。やっていきます。とか言っちゃった。なんかね 刺激が弱い 刺激が弱いですね、これね。なんかちょっと、すごい、とても物足りない 物足りない感がある。いや、確実に気持ちいいんです。気持ちいいんですけど、擦れてね、クリトリスとか。擦れては気持ちいいんですけど、なんだろう。もう、電話とか ね、刺激の強いおもちゃにね、もう慣れちゃってる体なので なんかね、物足りないんですよね もっと、なんか、直接的な刺激というか、直接的な 快感がね、欲しいなーみたいな いや、子供の頃とか、学生の頃は、なんかそういう アダルトグッズとか親の目があるし、買えないじゃないですか。そう。で、なんか、親にバレないようにさ、枕をこう挟んでさ、サイレントで やってたわけですよ。でね、この少ない快感で満足してね、寝てたというわけなんですけど、信じられない 信じられない。いや、もう、オナニーじゃない。オナニー前の前戯みたいなもんです どういうこっちゃという感じだと思うんですけど。いや、もう信じられないですね。 しかも数はなんか妄想でフルで補填してたんですよ。なんかエロ漫画を買えるお金なんてもちろん学生だからなかったし、スマホを持たせてもらえたのが高校生になってからなんです。しかも自分で稼いで自分で買ってという感じだったので、だいたい2年生ぐらいかな、高校のね。そうなので、なんかエッチなさ、なんだろうエロ動画とかもさ見れなかったし、今じゃさ DL サイトで作品を買ってグフフってしてるけど、おかず妄想だけで頑張ってたとかさ信じられませんよね。もうあの頃には戻れないですよ戻れない、戻れないよ。でもそのせいか知らないけど、想像力の豊かさみたいなものはね、年々なくなってる気がするうん、想像力というか妄想力というか、それはなんか同人サークルをね運営してる身からしたら良くないとは思うんですよ。だから断食みたいに断エロみたいなしようかなみたいな、そう修行僧みたいな感じでエッチな漫画とかアニメ動画を立つみたいなでオナニーがしたいときは妄想で補うみたいなね、うん初心にね戻ることは大事だと思うんですよそれになんだおもちゃとかの強い刺激にばっかね慣れちゃうと、普通のエッチの時に行けなかったりとか物足りない感じがしちゃったりするからね、たまには弱い刺激で気持ちよくなるオナニーをですねした方がいいのかなってのは、そう。ね、そう、体がね、敏感なのはね、いいことだと思うんですよね。まあ、そんなことをつらつらとね、枕でオナニーしながら言っておりますけど、物足りない。物足りない、いや、あの気持ちいいのは気持ちいいんですけどね、なんかじらされてるなーみたいな感じです。なんかこう行くためのオナニーをさせてもらってないみたいな感じがする。そう、気持ちよく行きたいんです私は気持ちよく行きたいんですよ。行きたいんですけど、この快感じゃいけない。もうずっとうまくキュンキュンうずうずしてる。もうやだ、行きたいですよ。いや、こらえ性がないとか言われちゃいそう。だけどね。もう、我慢が。我慢できない。ちょっと。ディルドを入れちゃいたい入れちゃいたいと思いますよ。よいしょ、洗面とか気になるタイプなのでね、よいしょ、ちゃんとコンドームをつけて、よし 着れました。じゃあね、パンツも脱ぎます。それじゃあね、ちょっと入れていきます。入れていきたいと思います。いや、なんかね、もうすごいじらされてる感満載だったので。もう濡れてるんですよね、本当に便利な体ですよ。本当便利な体ですよね、私の。これが欲しかったんですよ。今回はですね、腰へこオナニーということなので、ね、手でディルドを出し入れするのではなく、腰をへこへこしてね、オナニーしていきます。オナニーでも積極的に動くから、なんかダイエット効果とかありそうじゃないですか。ね、気持ちよくなれて、痩せたり、くびれが出たり、したら、儲けもんですよね。ちょっとお腹が出てるの気になるって人、この音声を聞いてる人の中に、いると思うんですよ。だから一緒に積極的に動いて、カロリーを気持ちよく消費しましょうね。すごい腰が動いてます。いや、気持ちよくなる手段が腰を動かずしかないから、腰へこへこが止まんない。はたから見たらすごいみっともない格好なんだろうなとか思うんですけど、まあ鏡ないからね。自分を客観的に見ることはないし、気にしたら負けですよ。だいたいみんなオナニーしてる時ってなんか何とも言えないような格好だから。なら、これ相手がいたらどんな感じなんでしょうね。相手は動くこと禁止で、私がずっと腰を動かしてピストンするやつ。相手はね、ちょっと逆レープ感覚を手軽に味わえそうですよね。まあ、私はなんか逆レープをしているというよりかは、なんか一生懸命相手にチンコビをしている感じなんですけど、わかります。硬くて熱いおちんちんで 中をゴリゴリを返して、精子出して、はらましてっていう感じで、もうぐちゃぐちゃにしてっていう感じで、チンコビしているイメージで、腰を動かしてるんですけど、そんな気持ちでやってます。だからね、私のことをね、絡ませられちゃうくらい、私でシコシコして、ピュッピュッって、射精してほしいなーって。ちょっと想像力が豊かですかね気持ち。気持ちよすぎて、なんかちょっと、ろれつが待ってない感じがするというか、よだれがやばい。気持ち、奥、パンパン、気持ち。ねえ、おかして、僕の僕、パンパン、疲れて、気持ちいいの、やばい、うまく、これ、気持ちいいの、じゃないかみたいな感じなんですけど、疲れましたね。いやー、うわー、ディルドベッタベタだ。ディルドベッタベタ、やば。疲れた。 や、腰筋肉痛ですよ、明日、絶対。普段動かさないもん、こんな腰なんて。普段腰動かさないから、そんな。ねえ。でも、オナニーとかでそんなのずっとやってたら、AV 女優さんばりのくびれがあるナイスボディに、ナイスバディボディになれるのではないでしょうか。わからないですけど。もう疲れすぎてもう何の話してるかわかんなくなってきちゃった。わかんないよ。わかんない。疲れた。疲れちゃった。そう。どうでしたか？聞いてくれた人。興奮してくれましたかね。もう精神私の中に出してやるっていう気持ちでね、射精してくれたら嬉しいなっていうふうにね、思います。うわ、疲れた。いやー、どうだったろう。なんか男の人で腰へこオナニーしてみたよっていう方がいたらね、ぜひぜひ、なんか、そういう腰へこオナニーの感想も聞かせてください。今度なんか、ローションガーゼかローションストッキングで、腰へこへこするやつやってみる？それはそれで、なんかちょっと気持ちよさそう。くり攻め特化ですよね、そういうのって。どうでしょう、出るかな？出るかな？わかんない。覚えてないかも。だって今、めっちゃ疲れてるもん。疲れてる。女のたわごとみたいになってますからね。これをサークルさんが覚えてて、聞いて覚えて。じゃあ次この音声依頼しちゃおうかなとか来たら、もしかしたら依頼が来るかもしれないけど、わからない。こんなダラダラしてますけどね。最後まで私の、おなじみを聞いてくれてありがとうございました。はぁ、疲れた。なんか言い残したことあるっけ？あ、そう。遺言みたいになってる。言い残したことは、つって。違う。違うけど、あ、そうそう。こんなセリフが聞きたいですよ、とか、こんな作品が聞いてみたい、とか、などの、レビューとかでね、リクエストしてくれると、次回の作品でもしかしたら出るかもしれないので、ぜひぜひお気軽にお願いします、レビューを。意見を。そう、罵倒しながらとか、謝りながらオナニーしてほしいとか、イメプとかとか、特殊性癖系でもいいので、ぜひぜひ、ご意見とか、リクエストとか、お待ちしております。普通にこの音声の作品の感想でもいいので、お願いします。お願いします。お待ちしてます。そう、あとレビューはね、私ちゃんと見てますので、なんなら、オナネタとして見させていただいておりますので、ねえ、まあ、なんか辛辣なコメントが来ちゃったりすると、シューンって、シューンってなっちゃうのでね、優しくしてください。はい、ということでね、長々話しちゃった。もう疲れすぎて、もうぐだぐだですね、終わりが。ごめんなさい。終わりがぐったぐだ。 もうこの体のだるい状態でシャワー見るとか、ディルド洗うとか、本当に、たるいしめんどくさいんですけど、やらないわけにもいかないしね。ねえ、やります。ということで、以上、ひめみやぬくみがお送りいたしました。本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは皆様、バイバーイ、おつのこでーす。